人社長のための経理のヒント。
皆さんこんにちは、理財実践塾株式会社の池田孝之です。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さあ、11月11日配信開始のこの回なんですけども、11月11、1111って数字が揃ってるとなんかちょっとテンション上がりませんか？
はい、ラッキーだなと思いますね。ゾロ目が見られると。
そうですよね。ここのとこね、数字の話なんかもよくしてますけども、池田さんが こだわってる数字とか、この数字見るとなんかちょっとテンション上がるとかっていうのって他にあったりしますか？ゾロ目じゃなくても。
でもゾロ目が一番テンション上がりますね、うん、なんか、スイカとかの残高で1回あったのが 11,111 円って、おーっと、
うん、すごい。
それで思わずスクショ取っちゃったことがあるんですけれども、こんなことはめったにないと思って、
うん。いいことある気しちゃいますよね。
そうですね、ゾロ目を、うん、見れば、なんか、あ、きっといいことあるな、なんて、そんなことを僕は信じて生きてます。
うん。うん、いや、でもその数字の持つパワーって結構大きいな、とかってね、うん、思うんですけどね。
そう思ってますね。
うん。はい、じゃあ、そんな数字のお話を今日もよろしくお願いします。
はい、はい、よろしくお願いします。まあ、前回に続いて、まあ、思いっきり数字のことをちょっと考える時間にしているんですけれども、はい、前回は利益って話しましたよね。売上だけじゃなくて利益もちゃんと見てねっていう話。うん、で、今度は利益も大事だけど、同じくらいに大事なこと。
はい。
お金の流れ。
ああ、そうですね。
お金が残ってない。よく言われるのが、うん、うちある程度会社利益出てるのになんで金が残ってないんですかっていう質問が出てくるんですね。
うん。
さてなんででしょうという話なんですよ。
なんででしょう。
そうなんです。利益、もう大事だけれども、同じくらいにお金が残っているかっていうところの原因としては、うん、利益には現れないけど、お金が減る要因ってありますよね。
利益に現れないけど、お金が減る要因？
うん、なんでしょう。さあ、聞いてる方もちょっと考えてくださいね。貸借対照表と損益計算書見ていただいて、うん、利益には影響しないけど、お金の流れに影響するものって何ですかって聞かれたら何て答えますかって話ですね。
利益に現れないけど。
そうです。そう、利益と現金の違い、そこなんですよ、うん。ポイントっていうのは、利益には出てこないけれども、お金が流れる、もしくは増えたり減ったりする要因って、まあ、4つあるかなと思うんですけれども、はい、一つが、何か設備買ったとか、車買ったとか、パソコン買ったとか、そういった設備を買ったっていう場合。
はい、
で、二つ目は、借り入れを返済した。利益には出ないけど、お金、毎月減っててますよね。
はい、
返済すれば。で、三つ目が、売掛金の回収ができない、遅れているなっていう場合。
ああ。
そして四つ目が、税金とか社会保険料の支払いっていう。
うん、
まあ、税金はまあ、間接的に利益には影響しますけれども、それ以上に、まあ、貸借対照表上の話でいろいろ税金未払い、消費税とか未払い法人税っていうのが最後計上されて、それで、それがまあ、減るわけですよね。決算が2ヶ月後には税金を払うとか、毎月、月末に社会保険料を支払うっていう感じになってますよね。で、そうすると、利益には出ないけど、お金が減ってってる要因って何っていうところを考えたときに、今言った設備とか、借入れ金とか、売掛金の回収とか、税金とか社会保険っていうのが、皆さんの中で該当するものがあるんだったら、少なくとも1個以上はあるはずです。そうすると、あ、だからお金が思ったように残らないんだなっていうことが見えてくるわけなんですね。
うん、
じゃあその辺のところをじゃあどういう対策すればいいかってなれば、まあキャッシュフロー表っていうところ出てくるんですけれども、やはり資金繰り表ですよね。その月末にこのぐらい入ってくるけれども、例えば25日に給与が支払わなければいけないとか、あとそれから借入金の返済が毎月10日にあるとか、そういったのを頭の中でやりくりするのも疲れてしまうと思うので、
はい、
ちゃんと表とかにまとめておくってことですね。
うんうん、
で、例えばその借入金の返済とかだったら毎月決まった日に 決まった金額落ちますよね。例えば、毎月10日に元金10万円プラス利息分が落ちるよとか、あとそれから社会保険料だったら月末に引き落とされるよとか、で、あとそれから源泉だったら毎月10日に支払ってるよとか、で、あとそれから法人税とか、あと個人の方だったら所得税だったら、まあ決算から2ヶ月後とか3月15日までに返済じゃない、支払われるよっていうふうな感じになりますよね。そういったように、大体現金が出るタイミングって、まあ借入金の返済とか税金だったらわかりますよね。それ資金繰り表で入れていただくことで、あ、そうか、この日までにお金揃えておかなきゃいけないなっていうのが見えてきますよね。で、あとは、設備とか車とかパソコンを買う。まあもちろんその設備が老朽化してるから買い替えなきゃいけないとか、それはもちろん大事なことだとは思うんですけれども、まあ節税みたいな一環で車を買うとかね。たまにやっぱりあったりするんですよね。その外車を、まあ節税の一環で外車を買うってなるけれども、まあ車買うってことはイコール現金が減ってくわけですから、現金預金が減ってくわけですから、当然ながら、お金がなくなるような要因になりますので、まあ余裕があるんだったらもちろん全然それはやっていただいて構わないんですけれども、余裕がないのにじゃあちょっと買っちゃいますって言って買っちゃって後でお金がないです困ったなってなると、それはいろいろ物を買いすぎたんじゃないってことにもなるし、あとは、売掛金の回収っていう話をしましたけれども、例えば請求書を出します。翌月末までに入金してもらいます。それがなかったら、ちゃんと連絡とかコミュニケーションを取ってますかっていう話ですね。すいません。ちょっと入金できてないんですけれども、行き違いになったら申し訳ないんですが、もう期日過ぎてますので、早急に入れていただけますかみたいな感じのことですよね。で、それがあんまりにも続くような会社さんだったら、まあ取引自体考え直した方がいいってことですよね。
そうですね。
回収するときまでに入ってなければ、やっぱり何も連絡なしで入ってないのはやっぱりおかしな話ですし、で、まあちゃんとしてる会社だったらすいません。今事情として今こういう状態で全然お金がないので、まあちょっと、支払い先延ばしでっていうふうに言っていただければ、こっちも、ああ、いいですよ。じゃあ、いつまででいいですねって言って、そこは交渉はもちろんできますけれども、理由もなく、ね、その支払いを遅らせるっていうのは、はっきり言って信用としてどうなのかしらっていうところにもなってきますから、そういったところはもう回収できなかったら、回収というか、その入金されそうにないとか、逆の立場で支払いができそうにないだったら、やっぱり事前に連絡はした方がいいですし、それがまあ、ある意味信用をまあ維持するための活動ということにもなりますから、そこはまあちゃんとやった方がいいのかなっていうのは当たり前だけどね。でもそれを当たり前ができないとやっぱり信用を落としてしまいますから、そこはまあ取り組んでいただければなと思います。
ですね。
そう。ですからこういった現金が減るけれど、利益には影響しないけど、現金が減る要因っていうことも社長としては同じように見ておかないといけないわけですから、そのためにそういった資金繰り表っていうのを作るっていうふうな感じです。で、まあ以前には話したかもしれませんけれども、お小遣い帳みたいな感覚で、その、エクセルでまあ作ることできるので、例えば入金と出金、いついつに入金出金で、それで合計いくら残ってるみたいな表を作っておけば、あ、じゃあどのタイミングで資金がショートしそうかっていうのが見えてくるから、それが事前に、例えば、直近3ヶ月先までの、今だったら11月だから12、1、2、3月ぐらいまで、まあ作っておけば、あ、じゃあこのタイミングで足りなくなりそうだなとか、特に、個人事業主の方とか、12月決算の方だったら2月とか3月に、まあ納税しなければいけないっていうのがありますから、おそらく個人事業主の方は特にもう3月に一斉にお金が、出ていくっていう感じになりますので、今から資金の組み立てをしておけば、ああ、例えば3月の15日のタイミングで200万出てくるんだなっていうのが見えれば、今から準備して、まあ使わないようにしたりとか、例えば定期預金で持っておいたりっていうふうにすれば、すぐに対策はできるし、何よりも心理的な負担が軽くなるっていうことにつながってきますから、そこはまあぜひ、取り組んでいただければなというふうに思っております。
そこですね、心理的負担、大事ですね、軽
そう
い
です。
方が。
限られた脳みそのスペックをそっちの方にばっかり使っちゃうと、本業の方がやっぱりおろそかになってしまいますので、そういうことないようにする意味でも、まあ手間としては最初はやっぱりちょっとエネルギー使うかもしれませんけれども、ちょっとしたその資金繰りの進捗確認とかチェックをすることで、将来のそういった不安とか、ストレスみたいなのを解消することができるっていうところにつながってきますから、ぜひここは資金繰り表を作っていただいて、利益も出てるけど、現金もちゃんと足りてるよっていうふうな状態にしておくことが大事だし、あとはそもそもの売掛金って言いましたけれども、その売掛金のその締め日と入金日がどうなってるかっていうことも整理しておくのは大事ですね。まあ原則、うちの場合はもう末締めの翌月末入金っていうふうにしてもらってるから、まあそれで、資金はもうシンプルに月末にいっぱい入ってくるっていうふうな感じになってますけれども、でも取引先によっては、例えば A さんは月末締めの翌月末入金だけれども、B さんは月末締めの翌々10日入金とかってなっちゃうと、それだけでも混乱してしまう要素になっちゃいますから、ちゃんとその売掛の先によって、その条件、締め日と入金日がどういうふうに違ってくるのかとか、あとそれから、資金繰り表にそれを合わせて、入力をしていくっていうことは、作業一手間かかりますけれども、そこをやることでストレスっていうのは減ってくるんじゃないかなって僕は思っています。
そうですね。もう特に最初の取っかかりって本当にめんどくさいって思いがちですけど、そ
そう
の
です。
後のめんどくささがなくなりますもんね。
そうですね。そこのめんどくささを軽減するために今から取り組んでみてはいかがでしょうかっていう感じです。
はい、ぜひやってみましょうというこ
はい。
とで、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。